おはようございます。那須清です。今日も聖書は語るグッドニュース福音についてご一緒に考えていきましょう。来週はクリスマスがありますね。ケーキを思い浮かべる人がいるかもしれません。これは大正時代にお菓子メーカー富士屋がクリスマスにケーキを食べましょうというキャンペーンをしたのが始まりで、特に昭和50年代に広まった日本特有の習慣だそうです。逆に欧米では普通でも日本にはないものもあります。クリスマス休暇です。欧米ではクリスマスの時期に家族親族が集まって団らんします。日本のお正月みたいな感じです。また日本ではクリスマスは祝日ではありませんが、クリスマスを祝日としている国は世界で100カ国以上もあります。ではクリスマスを祝っているどこの国でも共通しているものは、それはプレゼントを贈り合うことだと思います。私たちは誕生日をお祝いしてプレゼントを贈ります。試験に合格したり、新たな学校に進学したりするときにもお祝いしてプレゼントを贈ります。ではクリスマスにプレゼントをするのはどうしてでしょう。イエス・キリストの誕生を祝うと同時に、イエス・キリストそのものが神からのプレゼントだということを覚えるためなんです。あなたを作られ愛しておられる創造主がイエスという救い主を私たちのためにこの世界に送ってくださったのです。さて、プレゼントを買うときに行き交う福沢諭吉といえば、そう、一万円札の頃です。一万円札の肖像福沢諭吉は、私たちが思っている以上に聖書の影響を受けていました。自分の子供たちに日々の教えという人生訓を書き残し、そこには天地万物を作られた神を敬うようにと書いていたのです。それはともかく、両親は大分県中津の人ですが、彼が生まれたのは大阪にあった中津藩の蔵屋敷だったからです。後の活躍を称えて、現在中津駅の前には彼の大きな銅像が立っています。そして大阪の中津藩蔵屋敷があったところには、今福沢諭吉誕生地という石碑が立っています。一方、イエス・キリストの誕生の地はイスラエルのベツレヘムで、それからしばらくエジプトに下り、その後30歳まで過ごしたのはナザレという村でした。それから2000年以上経ちましたが、今でも誕生地ベツレヘムは大きな町になっており、観光客も押し寄せています。確かにイエスがいなければ名もない普通の町だったかもしれません。ところがイエスの場合は他の偉人とは全く違うのです。例えば先の福沢諭吉の場合は、偉業を称えて彼の誕生地に碑を作ろうとしたわけです。しかしイエスの場合は、生まれる前からこの村で救い主が生まれると予告されていました。救い主の誕生地として特別に選ばれていた町だったのです。聖書に次のような言葉がありました。ベツレヘム・エフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい。だがあなたのうちから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。これが書かれた時点で、すでに800年以上聖書を守り続けてきたユダヤ人たちは、救い主がいつかこの地上に来られると信じており、待ちわびていました。さらに聖書の専門家たちは、ベツレヘムで生まれるという予言も知っていたようです。その予言がなされて、なんと700年後、救い主は生まれました。まさか偶然でしょうと思う人も多いようでしょう。確かにこの予言だけなら偶然かもしれません。しかし、救い主に関する予言は300以上もあります。そのすべてに当てはまる人は、これまで地上にいた何億という人の中でもイエス・キリストだけです。偉大な生涯を歩んだために、その人の誕生を記念するというのではなく、約束通りに生まれたことを確認し、喜ぶためにお祝いしているというのがクリスマスの意味なのです。さて、 2018年のノーベル医学生理学賞を京都大学の本庶佑教授が受賞しました。薬物療法、手術治療、放射線治療に続く第4の手法として免疫療法を確立した功績が評価されたのです。彼の発見は、がん免疫治療薬オプジーボの開発につながりました。この薬でがんを克服できた方がインタビューに答えて、命の恩人です。感謝し尽くせません。と言っていました。その気持ちはよくわかります。2015年に同じ分野のノーベル賞を受けた大村聡教授も、メクジサンという薬の開発に貢献しました。この薬は、下腺網膜症に対する特効薬です。この病気はアフリカ、中南米の熱帯地域に蔓延していて、毎年1800万人が感染。そのうち約27万人が失明し、50万人が視覚障害になってしまうという恐ろしい感染症でした。ところが、この薬を飲むと、1回で完全にその感染症を防ぐことができるのです。大村さんと製薬会社は、この薬を感染地域の人々にプレゼントし、当時は3億人の人々を失明の危機から救ったと言われました。この大村さんがアフリカのガーナに行き、子供たちと話したことがありました。ジャパンとか東京と言っても誰も知らないそうです。でも、メクチザンという薬の名前を出すとみんな知ってると。通訳の人が、この人がメクチザンを作った先生です。と紹介すると、ひときわ高く、叫び声が上がり、メックチザン!メックチザン!と、口々に囃し立てたのです。子供たちの喜ぶ顔が目に浮かぶようです。人類の命を守る働きに貢献した人を称え、記念に覚えることは当然のことでしょう。そして、ここに、2000年間人々から覚え続けられ、称えられ、お祝いされ続けた人がいます。それがイエス・キリストです。イエスは、この肉体の命を支えるだけではなく、霊的な命、肉体は朽ちていっても永遠に生きる誠の命を人類にもたらしたのです。先ほどの聖書の言葉は次のように続きます。彼は立って主の力と、彼の神、主の御名の意向によって群れを飼う。そして、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果ての果てまで及ぶからだ。彼というのは予言された救い主のことです。この言葉から700年後に来られた救い主イエスのことは、その予言通りに今地の果て果てまでも述べ伝えられています。さらに、キリストの文字通りの力を全世界が見るのは、聖書全体の予言から見ると、これから先のことになります。最初の聖書の言葉にあった、イスラエルを治める者が出るというのは未来の出来事のことです。実は、ここの予言は700年後に成就するキリスト誕生の予言と、世の終わりに来られる王としてのキリストのことを重ねて予言していたのです。今、私たちが聞いているのは、キリストの愛と力です。十字架の身代わりの死によって、罪の完全な許しを与える愛。また、三日目に復活し、永遠の命、誠の命があることを明らかにした力が、福音に示されています。そしてそれをあなたにプレゼントしたいと神は願っておられるのです。自分の不完全さを素直に認め、イエスを救い主と信頼して歩む決断をしませんか?そうすれば今このプレゼントを自分のものとすることができます。そしてクリスマスを本当の意味でお祝いできるものとなりますよう心からお祈りしています。